ここからは地域に出張特別番組をお送りします。この番組は市内の地域をめぐり防災に関連した事業や各地域が主体で行っている様々な取り組み、また特色のあるイベントなどの会場に伺って公開収録や公開生放送を実施しています。ラジオから発信をテーマに、よりたくさんの皆さんにレディオ湘南を知っていただきたいとの思いも込めてお送りしている特別番組です。この番組は藤沢市がお送りします。ナレーションを担当するのはわらバランスです。ということでございまして、
はい、
いつもいつも僕たちがね担当させてもらっている番組なんですけども、
はい、
普段はねショーの時間というラジオの月曜日を担当させてもらったり、
はい、
まあ、あとはラジカルナビスペイン語講座、
そうですね、
ね、やらせてもらってますけども、うん、はい、この番組のおかげで災害への意識とかが高くなったりとか、
あ、まあそうですね、いろいろ紹介させてもらってますから、うん、
ね、
うん、
実際に僕たちの生活にも本当に変化があったりね、
はい、
災害グッズを買ってみたりとか、
はい、
そういうところはだいぶこの番組のおかげですよね。
そうですね、この番組とともに成長させていただいて、う
ん、いや番組はそんな、はい、もともと成長してますよ。そんな僕たちだけが成長してる。
あ、あ、そうそれっぽいこと言おうとしたら間違えちゃった。
あ、そうですか、はい、番組はもともと成長してるということで、はい、僕たちがね、
僕ら知識がね、そのね明るくないんで、
知識が
明るくない。あ、だからそんな言い回しが最近あるって聞いて、
あ、
ちょっと使ってみたんですけど、
あ、そうです、はい、ちょっとごめんなさい、僕はついていけなくて、
あ、すいません、ちょっと、はい、まあ、それぐらいの感じで、はい、
まだまだ成長段階ということで僕たち2人とも一生懸命頑張りたいんですけど、
はい、
今回ですね、先月1月17日藤沢商工会議所藤沢障害者お仕事フェアについてご紹介します。
はい、
障害のある方をはじめ暮らしのしづらさを抱える方を主な対象に、就労日中活動をご紹介し、お仕事を通じて社会につながることができることを目指し、
うん、
障害者のお仕事や暮らしについて皆さんにしていただきたいということで、藤沢障害者お仕事フェアをご紹介しますということです。
なるほど、これだけ聞いただけだとちょっといまいち、
そうだね、うん、
そこまで
まだまだ、うん、分からないことの方が多いですから、
うん、藤沢障害者お仕事フェアというのもちょっと初耳で
ね、やっぱいろんなことやってくれてるんですよ藤沢はね、
う
ん、
そうですね、
いつも思いますよ、
取り組みがねたくさんありますね。
はい、どんなことなんでしょうか。
はい、それでは事業内容について藤沢市障害者支援課の三浦さんに伺ってきました。はい、レポーターは高見真希です。それではインタビューをお聞きください。
それではお話をお伺いしていきたいと思います。まずは障害者支援課の三浦さんです。三浦さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、本日行われておりますこの藤井さんは障害者お仕事フェアなんですが、まずはどんなイベントになるのかご紹介いただけますか。
はい、今回藤沢障害者お仕事フェアとイベント名を打っておりまして、市内でですね、地域共生社会の実現に向けて障害者の方の暮らし生活ですね、またお仕事などをテーマとしつつですね、障害者の方の活動の発信や体験などをですね行って、地域共生の地域づくりというところを醸成することを目的として開催をしております。
このイベントはもう何回目になるんですか。
こちらミナパークで開催しておりますが、今年度で3回目の開催になります。
今年度で3回目ということなんですけれども、本日も本当にねたくさんの方たちでにぎわっているイベントとなりますが、前回と今回の何か変更点などっていうのはあったりするんでしょうか。
はい、前回から大きく変えた部分、追加した部分は、今回サブタイトルでですね、共に生きる暮らしと仕事と題名をつけておりまして、障害者の方の就労お仕事だけではなくて、暮らしの部分も重要であるというところの考えからですね、制度説明のステージの方で障害者の方のグループホームの生活の紹介の時間を設けたり、実際に障害者当事者の方が事業所だったり企業で働く様子を当事者語りとしてご本人に話していただくという時間を設けております。またワークショップという形で市内の事業所の方に協力をいただいてですね、実際に来場した方が事業所のどんな作業をしているかという作業の体験をできるような、そういった体験もワークショップとして新しく創設いたしました。
前回との変更点もあるということで、本当にたくさんの方たちが楽しんでいらっしゃるイベントとなっていますが、事業所の方たちも本日はたくさん来ていらっしゃいますね。
はい、本日は市内の40を超える事業所にご協力をいただきまして、事業所ごとにブースを設置していただいております。また物販、実際に事業所で作った自主製品のですね、販売も行っておりますので、いろいろな方がお越しいただいて物を買ったりというところもできる機会になっております。
今回のこのイベント、障害のある人をはじめ暮らしのしづらさを抱える方が主な対象ということなんですけれども、本当に一般の方たちもたくさん来ていらっしゃいますね。
はい、広報ですね、 LINE 等でも行いまして、ぜひですね、一般市民の方、当事者の方ではない方に関しても、障害のある方の暮らしですとかお仕事について幅広く知っていただきたいという意味も込めて開催をしておりますので、来場していただいて大変嬉しく思います。
そして今回のイベントの開催時間なんですが、午前11時から午後6時までと、だいぶ遅い時間まで行っているんですね。
午後6時まで行っておりまして、狙いとしましては、中学校高校に通われているお子様がいらっしゃる方、保護者の方でもですね、お仕事終わりですとか学校終わりのお子様と一緒に来場していただけるように6時まで時間を設けております。
卒業後にどういった選択肢があるのか、今のうちからね、調べておきたいという親御さんとともに、当事者の方も来てくださるということなんですが、さあそれではこのイベントを通しまして、藤沢市、そして支援団体、障害のある方がどのようになってもらいたいと三浦さん考えていらっしゃいますか？
ぜひですね、多くの市民の方に障害者の方の暮らしやお仕事を知っていただきたいというところと、障害当事者の方や支援者の方、ご家族の方につきましては、この機会を通して、市内の高校卒業後の行き先といいますか、進路先、いろんな事業所にブースを設けていただいておりますので、ぜひ今後お子様、ご本人、当事者の方問わずですね、これからの人生の一つの何かご指針になっていただけるような機会になるといいと思っております。
でもこの藤沢市内にこれだけの事業所があるとなると、ちょっと安心ですね。
そうですね、藤沢市内には多くの事業所がございまして、実際に事業所ごとの作業の特色も様々になっておりますので、この機会でいろんな事業所を見ていただいて、自身のやりたい作業だったりやりたいお仕事を見つけていただければと思います。
これだけたくさんの事業所がありますので、ぜひ事業所の方にも足を運んでいただけたらと思います。さあそれでは最後になりますが、ラジオをお聞きの皆さん、そして市民の皆さんに三浦さんからメッセージをお願いいたします。
何度も申し上げる形になりますけれども、ぜひですね、市内の障害者の方の仕事、暮らしの様子を知っていただいて、また今後もですね、開催をしていく想定でおりますので、ぜひ末永くですね、このイベントを開催できるように皆様のご協力をお願いいたします。
障害のある人もない人も、お互いにその人らしさをね、認め合いながら共に生きる社会の実現へとつながっていくと思いますので、来年以降もまたこのイベント足を運んでいただけたらと思います。まずは障害者支援課の三浦さんにお話をお伺いいたしました。三浦さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤沢市障害者支援課の三浦さんのインタビューでした。
はい、
なんか全体的にもう、あ、これ盛り上がってるなというか、にぎわってるなって感じがインタビューのその音声からも聞き取れたというか、
なんかね、
そうそうそう、ざわざわざわって感じが、あ、たくさんの方が来てくださったんだなっていうのが聞き取れましたね。
そうだね。
普段はやっぱ一緒に何かをするっていう機会もなかなかない人も多いと思うから、こういう場で交流の場としてね、設けてくれるっていうのは素敵なことだなっていうふうに思いますね、やっぱりね、
なんかね、こう障害のある方が、でもなんかブースとか出しては見たことあるけどね、最寄りの駅とか、
はいはいはい、
図書館とか、でなんかそれこそね、野菜とかパン売ってるのとかね、見たことあるけど、それが一気に集まってるってことでしょ。だってここに
そうそう40を超える事業所って言ってたから、
たくさんあるね。
それこそ、ね、まあここには今、まあお弁当とかパンとか焼き菓子、野菜、アクセサリーなんていうふうに書いてますけど、だいぶ幅広くあったんじゃない？
そうだね。
だからその日にしかもしかしたら手に入らないものとかさ、
そうだね、
もうあったかもしれないし、その日限定価格みたいな、手元にちょっと資料ももらってるんですけど、写真の方にもそういうのも載ってたりしたんで、こういうフェアがあるとね、あ、でもそもそものことで言ったら、 今あのインタビューに答えてくださった三浦さんとかを今聞いて思ったけど、やっぱこういう人たちがそういうサポートをしてくれて、障害のある方も働きやすい環境が整ったりとか、こういうイベントを打ってくれることでみんなとの交流ができるようになったりとか。
そうだ ね、 こういう楽しいだろうしね、みんな協力してやるっていうのは。そ
う
そ
う、うん、こういう人はあってこそだなっていうのは感じましたね、
う
ん、
そうですね。続いては実行委員会の委員長を務めている社会福祉法人藤沢ひまわり船山俊和さんに伺ってきました、はい、それではインタビューをお聞きください。
それではお話をお伺いしていきたいと思います。まずは自己紹介からお願いいたします。
はい、社会福祉法人藤沢ひまわりのグリーンウェブ湘南というところの管理者とサービス管理責任者をしています船山俊和です。よろしくお願いいたします。
船山さん、よろしくお願いいたします。船山さん、今回のイベントでは委員長ということで大変お忙しそうですね。
いや、とんでもございません。今年から初めて実行委員会形式を取ってまして、いろんな事業所の方にお手伝いいただきながら運営実施していくというような形になっております。
今日も平日ではありますが、本当にたくさんの方にお越しいただいておりますね。
ありがとうございます。このお仕事フェアというのが藤沢市にある就労系の福祉サービスの事業所を、ほとんど集まっていただいて、その対象となる、障害当事者の方たちにたくさん集まっていただけるように、特別支援学校だとか保護者の方だとか、あとは精神科のデイケアだとか精神病院のプログラムで来てくださいねということで周知させてもらったので、積極的に周知した結果かなというふうに思っています。
お子さんがまだ学校に通ってらっしゃる方の保護者の皆さんもね、真剣に事業所のブース回ってる姿もね、とても印象的でしたが、では藤沢ひまわりさん、どのような取り組みをしている団体になるのか、こちらもご紹介いただけますか。
はい、私どもの事業所は11年前に社会福祉法人化したんですけども、もともとは精神障害のある方たちの親御さんたち、ご兄弟の方たちが集まって作られたものがもともと運営の母体でして、その後ですね、まずは、その当時できたのが1983年なんですけど、一番古い事業所が、でその当時、精神障害のある方たちが使える社会資源ってものすごい少ない時代でして、で、そういう方たちが地域の中で集まって活動できる日中活動を支援する場所を作りましょうということで、軽作業を行ったりだとか自主製品を作って日中活動の支援ということでやる事業所場所としてできたのが第一藤沢ひまわり作業所というところでした。今はそこは西又野に移ってるんですけど、できた当初は南富士山にある失業対策センターというのが昔あったみたいなんですけど、そこで事業を行ってきたっていうのが最初だったみたいです。私はその頃まだ入職してなかったんですけど、でその後、働くっていうよりももう少し憩いの場所的な場所が必要だよねというところで、第二富士山ひまわり作業所というのが西富士にできまして、でその後もうちょっとこう工賃を稼ぎたいなっていうところで、いっぱいお金が稼げる場所として第三藤沢ひまわり作業所というところができて、でその後作られてきた親御さんが高齢化してきて、やっぱり親御さんが亡くなられた後住む場所がやっぱり必要だよねということで、グループホームといって、障害のある人たちが集まって住むグループホームが2つできて、でその後もうちょっとこう気軽に立ち寄って相談できる場所が必要だよねということで、相談支援事業所でオアシスというところができてというところで、地域の方のニーズだとか、利用者さんの高齢化だとかライフステージに合わせた形で事業展開をしていて、全部で今11の事業を運営しています。
本当にたくさんの事業を手掛けられていらっしゃるということなんですが、今日はどんなブース出展されてるんですか。
はい、今日はですね、第一富士山ひまわり、第二富士山ひまわり、第三富士山ひまわりということで、法人の中での日中系の事業、就労移行就労継続支援 B 型の事業を行っているブースを出展しています。
こちら内容としましては、お日様ジャーキーということで、ワンちゃんや猫ちゃん用のおやつということなんですが、大変人気なそうですね。
そうですね、お幸い地域の方々がですね、うちのワンちゃんはこれがすごく好きなのよということで、たくさん買いに来てくださったり、使っているものは国産の無添加の鶏を原材料にしてますんで、いわゆる 安全安心な、まあ、ジャーキーということでご愛顧いただいてですね、いろんなところに降ろさせていただいているような形です。
手作りで無添加ということで、高齢のワンちゃんにもね大変人気なジャーキーとなっているということですので、ぜひ市民の皆さんにもご利用いただければと思います。さあ、それでは最後になりますが、船山さんからラジオをお聞きの皆さん、そして市民の皆さんへ向けてメッセージお願いいたします。
はい、私も長く藤沢で生まれて藤沢に暮らしています。もう52歳になるんですけども、この町に住む方たちが誰もがその人らしく生活していけるように、まあ、障害のある人たちへの支援をする仕事を選んでしていますけども、このような機会をいただいてですね、どんな人でもその人らしく生きるやっぱり権利ってあると思うんですね。そういう中で障害のある人たちのことを自分たちは関係ないよということではなくて、やっぱり知っていただける機会になればいいかなというふうに思ってますので、ぜひいろんな人たちに障害福祉サービスだとか障害のある人たちのことを知ってもらいたいなと思っています。
ありがとうございます。藤沢ひまわりの船山俊一さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
委員長の社会福祉法人藤沢ひまわり船山俊一さんのインタビューでした。
はい、
最初のスタートが1983年頃だったっていう
ね、おっしゃってましたね。もう40年ぐらい前からね。
そうだよね。
うん、
もう長い歴史もある。やっぱこの話を聞いて思うのは、働くその、ね、場所を提供してあげたいっていう思う人がいて、でそこで働きたいと思う人たちがいてっていうのが、やっぱり需要と供給がねしっかり出来上がってるんだなと思うし、親御さんとかもねえやっぱ安心するんじゃないかなとかは、
まあもちろんね、難しいことだけど、まあね、家でねずっと一緒にいるだけじゃなくてね、
よりもねやっぱり社会のために働けるとか、貢献できるとか、お仕事ができるってだけで本人もね嬉しかったりもするのかなっていう風に。
そうね、本人も嬉しいしね、働いてる姿を見れるのもね、親御さんも嬉しいだろうしね。
なんかね、やっぱこういう人たちがいることが、
船山さんもね、なんかできることないかなってずっと考えてるんだろうね。
そうそうそうそう、どんな人もその人らしく生きる権利があると思うのでっていう素敵な言葉でしたね、なんかね。森田さんどうですか、
はい、
お日様ジャーキー。
お日様ジャーキーすごいねこれ。
響きめちゃくちゃ美味しそうですけど、
さっきも言ったけど、そのパンとかね野菜とかね、見たことあるけど、このペット用のよ、はい、しかも、
はい、もう
よくそこなんかあったんかな、これいけるぞっていうのね。あ、
そうね、やっぱりもう商売系のある方とか思いつくって言うから、
俺も気づけたな。いやこの前ね、先輩に頼まれてね、ちょっとスーパーにちょっと家来るときにちょっとペット用の餌買ってきてって言われて、
はいはいはい、
スーパー行ったら、そのこんなに種類少ねえんだって思ったのよ。
あ、選べないじゃんかって。
そうそうそう、そこで気づけた。
気づけたね。
こんなにペット用のやつ少ねえんだ、じゃあ俺が作ればいいんだまでいけたらよかったんだけどな。
そうだよ、
ちょっと俺には気づけなかったね。
これはでもいいんじゃないですか、無添加ってやっぱ飼い主さんからしたら気になるとこだと思うのよ。
それはそうでしょう。もうね、ペット飼われてる方なんてもうお金を惜しまないから。
まあそう、
お金惜しまないですよ、こういうところには。
愛ですからね。絶対無添加がいいに決まってますもん、
でもこれに関して安心安全で安価って書いてあるからね。
いやマジ、
も
う全部揃ってるじゃん。
そう、
ワンちゃん大喜びだよ。
ワンちゃんも大喜びだし、船山さんも大喜びでしょ。
みんなが喜び。
すいません、なんで今ちょっと適当に言ってましたけど、そのね、儲け取りが。
そうだよ、
お前。全く
そんなこと考えてません。
あれ資料に書いてありましたっけ。
何が。
やっぱお日様ジャーキー。
はい。
100万本突破みたいな書いてありましたけど。
書いてないです。そんなことは考えずにやってます。
考えずですね。
こういうものまでも今は作ってくださってるんですね。
そうですね。いろいろ作ってるんですね。はい、そういうのも。
それでは一曲お送りします。
君もいつの日かこの街で夢を見つけられるといいね。おいでよ、きっと迎えに行くよ。胸をキュンとさせるこの街、
小田急降りたらただいまの深呼吸。
し君が忘れてても大丈夫。一緒に行こう、叶えたいこと溢れてくるんだよ。思い出してよ、ここにはあるよ、夢の道しるべなんだよ。君もいつの日かこの街で夢を見つけられるといいね。おいでよ、きっと迎えに行くよ。なくしたものここにある。
曲をお送りしました。地域に出張特別番組をお送りしています。今日は藤沢障害者お仕事フェアをご紹介しています。
続いて副委員長を務めている社会福祉法人交友会神奈川ワークショップの施設長中野健二さんに事業所のこと、普段どんな活動をされているのか伺ってきました。それではインタビューをお聞きください。
それではお話をお伺いしていきたいと思います。まずは自己紹介からお願いできますでしょうか。
はい、社会福祉法人交友会の神奈川ワークショップ施設長の中野健二と言います。
中野さん、よろしくお願いいたします。中野さんは今回のこのイベント副委員長も務めてくださっているということなんですが、まずはこの神奈川ワークショップさん、普段はどのような取り組みをしている団体なのか、ご紹介からお願いできますか。
神奈川ワークショップは藤沢の北部にありますので、なかなか見受けられること少ないと思うんですけど、その中で就労という形で行っております。いろいろと作り物をしているんですけど、まず食べ物としてはパンを作って物販をしております。その中でも市役所等でも販売してますので、皆さん見たことあるかもしれませんが、あとはオフセット印刷っていうのを普通の印刷物でやってるんですが、そういうのもやってますし、一番特徴的なのは点字印刷とテーププリントって、今ちょっと言い方古いんですけど、それをやっています。視覚障害者向けのサービスを行っています。広報類、広報藤沢とかを点訳印刷まで行って、そういったものを視覚障害の方に配布、まあ、これ郵送でお送りしていますね。テーププリントはこの声の方でそれを郵送するという仕事をしています。あと特徴的に、うちは北部でもう畑がたくさんあるところなので、豊かなところなので、そちら畑を露地栽培やってるんですが、今ちょっと取り組んでるのがワイン用のブドウを作って、藤沢からワインを作っていこうという取り組みをしてまして、昨年ようやく1回目のワインが、まあ、フルボトル 720ml で75本ようやく作ることができて、販売も行いました。すぐに販売もできたんですが、まあ、今年もその取り組みをずっと行いまして終わってます。あとはもう目の前に田んぼがあるのでね、田んぼも行って、どんどん今農業の方も行ってるんですが、その地域の方がどうしても高齢化して畑田んぼのどんどん空きができてしまうので、そういうわけにはいかないのでということで、最近はお願いしに来てくれているので、それで受けて田んぼをやらせていただいてます。まあ、その春見という湘南の平塚で生まれたものをやっているので、学校給食でもそれ出ているそうなので、甘くて美味しいので、ぜひ何かあったら連絡してくれればお届けもできますので、よろしくお願いします。まあ、あと藤沢名産品というのがありまして、商工会の方でもやっているんですが、その中で川嘘サブレっていうのは作ってます。その住所が藤沢市おそごという感じなんです。おそごのおそが漢字一文字でカワウソという字になるので、それで、ね、初代の理事長がそういうものをぜひ作れということで、カワウソサブレというのが生まれて、まあ、長年20年近く経ってるんですけど、それの中で名産品に選ばれて、まあ、いろいろと販売をして、湘南スーベニーズかでもそちらで販売してます。まあ、そういったことなんでやってんのってなると、やっぱり利用者さんの工賃、まあ、給料というんですけど、それを稼ぐためというか変ですけど、皆さんにお渡しするお金がね、多ければ多いほどいいと思っているので、皆さんも、まあ、生活をするにはお金が必要、今物価も上がってますけど、やはりそういった中でお金を皆さんにたくさん渡すのと、あと仕事という生きがいをね、皆さんに来て何もできないってわけはいかないので、彼ら障害を持っていながら仕事はしっかりできますので、それはもちろんいろんな細かい作業から大まかな作業、力仕事、皆さんが掃除とかもあるんですけど、うちのもはそういったものを全て含んでやって、皆さんに工賃として渡すことを目的でやってます。まあ、本日のこの事業の方も、事業所皆さんそうなんですけど、工賃ってのはやはり高い方がいいっていう方変ですけど、皆さんの生活とのためにも皆さん頑張って、職員藤沢にある法人全体でもこちらやってますんで、ぜひそういった事業所あったら皆さんに声かけていただきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。
ありが とうございます。交友会さん、ご存知の方ね、たくさんいらっしゃると思いますが、改めて作業内容をお伺いしますと、本当にね、たくさんのことを行ってらっしゃったんですね。さあ、それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの皆さん、そして市民の皆さんへ向けてメッセージお願いできますでしょうか。
藤沢の最北部にあるんですけど、北部の方どうしても人がいなかったり、商業も少し今衰退はしてないんですけど、ちょっと元気がないかなと思ってますので、ぜひ北から福祉、もちろん商業、農業も含めて盛り上げていきたいと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。
ぜひともね、これからも北部を盛り上げていただきたいと思います。神奈川ワークショップの中野健二さんにお話をお伺いいたしました。中野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
副委員長の社会福祉法人交友会神奈川ワークショップの施設長、中野健二さんのインタビューでした。
はい、
ワインまでっていう、もうすごくない、ね、パンをね、その作って物販されてらっしゃるのは、僕たちはこの市役所に来るので何度もお見かけしたことは、
見かけたことはありますね、
はい、確かに僕たちもありました、うん、だからまあパンとかはね、まあ、全然想像もつきますし、うん、いやーすごいな、ワインか、
パンからの流れかな、やっぱり。
なるほどね、
パンと相性いいもので考えたワインかな、やっぱりね。
確かに
藤井さん、土地柄もあるってことだよね。
そうだね、
ワインを作れるような、うん、
北部がやっぱそういう土地柄でもあるっていう話もあったし、うんうん、お米も、
お米まで作ってすごいね本当に。
で、川嘘サブレ、漢字が川嘘と読めるというところをヒントに思いついた、うんうん、ちょっと前に動物園行って俺見たけど、カワウソ気づけなかったな
だいぶタイムリーだね。
うーん、サブレにしたらいいとか気づけなかったな。
うん、見かけて買うだけでもね。
そうだね、
おっしゃってましたけどね、このお給料というか、う
ん、はいはいはい、はい、
がね、その方にね渡ってみたいな、
なんかやれたらいいだけじゃなくて、うん、はっきりとその賃金という部分を大事にしてくれてる感じが、
う
ん
う
ん、
そうだね、
すごく伝わってきたじゃない、うんうん、でやっぱりそれってなんかね、やっぱ多分働いてる方たちも嬉しいだろうし、
うん、
稼いでほしい、稼がせてあげたいというね、
うん、そうだね、
ふうに上の方が思ってくれてるといいよね、やっぱね、
うん、お金の使い方もね、うん、もらったものと自分の稼いだものと全然違いますからね、やっぱ
り。あ、確かにね、
う
ん、
はい、
うんうん、
絶対そうですよ、
そうだね、うん、働いて手に入れるお金ってやっぱりね、ちゃんと大事にするというかね、
うん、
僕らもそうですけど、うん、頑張ってお金を稼いでっていうのは ね、
う
ね、
うん、
大事ですからね、
うん、
はい、
続いて湘南塩梅桑原大輔さんに、事業所で取り組んでいる事業や普段の活動について伺ってきました、
はい、
それではインタビューをお聞きください。
それではお話をお伺いしていきたいと思います。まずは自己紹介からお願いいたします。
はい、湘南塩梅という事業所で職員をしております桑原大輔と申します。
桑原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、湘南塩梅さんはどのような取り組みをしている団体になるのか、まずはご紹介いただけますか。
湘南塩梅は就労継続支援 B 型事業所となっております。主に精神の障害をお持ちの方を受け入れている事業所になります。
場所はどちらにあるんでしょうか。
藤沢本町にございます。藤沢本町の駅から歩いてだいたい5分ほどの場所に事業所がございます。
駅からも割と近い場所にあるということなんですが、どのような作業を湘南塩梅さんでは行ってらっしゃるんですか。
湘南塩梅では経営作業のほか、パソコン作業、例えば動画編集ですとか、デザインの作成ですとか、ホームページの作成ですとか、そういった作業のほか、あとは最近ですと農作業なんかにも力を入れております。
いろいろな作業を行っているということで、今パソコンの、ね、作業も行っているという話があったんですが、実はですね、今日この藤井さんは障害者お仕事フェアのパンフレット、こちらを湘南塩梅を利用中の障害当事者の方がデザイン、そして作成をされたということで、すっごく素敵なパンフレットですね。
ありがとうございます。喜ぶと思います。
どういった形でこれは作成されたんですか？
はい、この方実は湘南塩梅の方にも事業所の方にも、週に1回ほど通われている方ではあるんですが、1週間のうちの多くはリモートワークという形でご自宅で作業の方を行っている方で、チャットですとか電話でデザインのやり取りをしながら作成していただいたというような流れになってます。
今日は残念ながら会場にはお越しいただいていないということなんですが、このパンフレット堅苦しくなくてとっても、可愛らしい仕上がりになっていて、本当に、たくさんの方が今日手に取ってくださっているんですが、こんなにたくさんの方にご覧いただいて形になるってきっとこれを作った方も嬉しいでしょうね。
すごい喜ぶと思います。
本当に、素敵なパンフレットになっていますので、皆さんに、お見せできないのがとっても残念なところではありますが、今日こちらのフェアでは湘南塩梅さんどんなブースを出されているのか、こちらもご紹介いただけますか？
はい、事業所の説明ブースだけではなく、今回先ほどお伝えしました農作業の方で収穫しました野菜の方を1階の、ロビースペースの方で販売しております。トマトですとか人参ですとかさつまいも、これをかなりスーパーなんかで買うよりはお安く販売させていただいております。
嬉しい限りのお値段で提供してくださっているんですが、さつまいもなんてとっても立派でしたね。
ありがとうございます。
こういったお野菜、普段は買っていただくことっていうのはできるんですか？
普段から皆様にご提供できるようにたくさん頑張って収穫を今している最中ですので、今ちょっとまだ農作業始めたばっかりっていうこともありますので、ちょっとまだ叶わないんですけれども、こういったイベントを中心にどこかでこう湘南塩梅というブースを見かけていただけましたら、ぜひお手に取って見ていただければと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
ではぜひとも皆さんにはこういったフェアなどで湘南塩梅さんのブースを見つけましたら、ぜひね、お手に取っていただければと思います。さあ、それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージをお願いいたします。
はい、湘南塩梅という事業所、まだ藤沢本町の方で開所して2年3年ほどの若い事業所ではあるんですけれども、本町を含めて藤沢市の方々に広くこう認知していただけるような事業所になっていければいいかなっていうふうに思ってますので、皆様ぜひよろしくお願いいたします。ご見学ですとか、まだまだ利用者さんの方も募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
ではぜひともお気軽に見学にお越しいただければと思います。湘南塩梅の桑原大輔さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
湘南塩梅桑原大輔さんのインタビューでした。
はい、
僕たちの手元にその日のパンフレットが実際にあるんですけども、分かりやすくて、
そうだね、分かりやすくて
丁寧で、
色分けとかもね、
そうそうそう、はっきり
してて可愛い感じで、
これはいいよ、これぐらいが一番いい。
これキャラクターもすごい可愛いよね。
そう、それね、これ、藤木くん、
藤木くんすごいわ、もう大活躍で、藤木くん、
もう俺たちもおなじみだよね、藤木くんといえば、
いつもね、ラジオやってる時も見守ってもらってるし、
見守ってくれてるんで、
うん、
いや、そうそう、やっぱね、こういうパンフレットとか、だからパソコン作業とか、そういうこともやってらっしゃるっていうことで、すごいな。
すごいね、リモートワークをされてる方もいると言ってたからね、
なんか今って感じしますね。
そうね、
本当にそういうものも昔に比べたらきっと働きやすくなった方もいると思うのよ。
そうだね、
行かなくていいっていうのが、例えば足に障害がある方とかでも、
そうだね、
家でできる作業、お仕事っていうのが昔よりはできたんじゃないかな。
そうね、働き方が変わってるっていうか、
すごくね、その辺はいいなと思うし、で農作業の方にも力を入れてらっしゃるっていうことで、
ねえ、おっしゃってましたけど、
トマト、人参、さつまいも、この日は売ってたけど、この農作業を始めたばかりだから定期的には販売をしてないっていうことだったんで、
プレミアついちゃうってこと？
そう、
プレミア付き、
プレミア付きになるし、今後これもっともっとね、盛んになってって、普段から売っていくようになったとしてもね、この頃から買っとけば、私は全然まだその店舗型として売る前からブースとかで買ってたよって言える。
服のブランドみたいなことが起こるってこと？これ
そうそうそうそう、あの頃から知ってるって言える。これ
今さら湘南塩梅って言われても遅いよってこと？
そうそう、
私は前から目つけてたけどね、
そうそうそう、ずっと買ってる、もう何年とか言えるすごい
それぐらいね、大きくなっていくと思うしね。
いや、そうだよ、だって、やる気というか、
なんかね、当たり前に皆さん野菜販売を行ってますけど、この野菜作るのめちゃくちゃ難しいからね。
いや本当だよな。そう、やったことあるのかって言われるとないんであんまり言えないですけど、でも絶対難しいから。
絶対難しいからね。
さつまいもあるよな、小学校ぐらいの時にさ、
さつまいもね、
まあ、やったよな。
遠足で掘り行ったことありますけど。
そうそうそうそう。
育てたことがあるんですか。
育てたことというかさ、種植えるところをやって収穫の時期になったら。
あ、そういうことね。
そうそうそう。
あ、それはやったことある。
でもそれでさえなんか全然ちっちゃかったりさ、育ってねえじゃんみたいなさ、
個体差あってね、
そうそうそう、
難しかったりするから、
それをね一からやってらっしゃるっていうことですから、いやまだまだこれからがね楽しみです。
はい、はい、素晴らしいですね。
それでは一曲お送りします。
シャンデー二人で会ったあのフォトグラフ、色褪せてしまっても僕らのラビューこの気持ちは三度目の夏に打ち明けられるだろうか。流れる聞き慣れた歌、君の声思い出す。好きな人いるのなんて何度も僕に聞いたね。その瞳は誰を思うの、知りたかった。いつでも今抱きしめたい友達の僕じゃなく、本当は犬の気づいてるの、熱い日差しは消しかける恋のサーライ。また明け
曲をお送りしました。地域に出張特別番組をお送りしています。今日は藤沢障害者お仕事フェアをご紹介しています。
続いてビズパートナー藤沢サービス管理責任者和田みどりさんに普段の活動や思いについて伺ってきました。それではインタビューをお聞きください。
それではお話をお伺いしていきます。まずは自己紹介からお願いいたします。
はい、私はビズパートナー藤沢のサービス管理責任者をやっております和田みどりです。よろしくお願いします。
和田さん、よろしくお願いいたします。さて、まずはビズパートナー藤沢さん、どのような取り組みをしている団体になるのかご紹介いただけますか。
はい、私たちのところは就労を目指している事業所で、働く楽しさを通じながら生きる自信をつけていただくっていうところを体験していただくですね。いろんな仕事を通じて人とのつながりとか喜びとかを感じていただけたらと思っています。
ビズパートナーさん、働く楽しさと生きる自信を、ね、体感していただくということで、私の中ではとっても、ね、皆さん元気なイメージがあるんですよね。元気ですよね。
はい、元気です。人と関わることの楽しさだったり、まあ、働くやりがいだったり、そういうのを感じていくとおのずと元気になっていくというか、今自分がやっていることに自信が持っていける、おのずと声も大きくなる、そんな感じで周りから見ると、あ、元気になったねっていう風に言ってもらえる方が多くなってきました。
本当になんか文化祭のようなね、皆さん楽しさでいつもねお仕事されている姿拝見しておりますが、今日は皆さんどんなブース出展されていらっしゃるんですか。
はい、事業所の説明ブースの他に1階で野菜の販売をやっています。
ビズパートナーさんといえばやっぱりお野菜だと思うんですけれども、今日も本当にたくさんの種類の野菜売ってらっしゃいますね。
はい、農薬を使ってないお野菜で、今冬でちょっと収穫をするには難しいんですけど、今育った野菜の中から選んで持ってきました。
中でも私が気になりましたのが おでん用の大根、本当にね太くてしっかりした大根ですね。
名前の通り、あのおでんに最適と言われてる大根です。白くてすごく綺麗な大根が今年は育ちました。
はい、そしてそんな無農薬のお野菜がとてもお買い求めしやすい値段で売られているのも特徴ですね。
はい、たくさんの人に喜んでもらえるようにということで価格の方も買いやすいようになっています。
そして今日は野菜の他にもお米も売ってらっしゃるんですね。
古代米といってもち米の品種になるんですけど、黒米、緑米とそれを合わせたブレンド米ということで今回は3種類持ってきました。
本当にたくさんの種類のお野菜やお米を作ってらっしゃるということで、普段事業所に通ってらっしゃる皆さんというのはこの畑作業どんな感じで行ってらっしゃるんですか？
毎日作業に行くメンバーさんもいれば、週に1回、農作業に行くメンバーもいるんですけど、最初は土をいじるのが苦手だったり虫がいるからちょっと苦手ですって言っていた方も、野菜を育てるに関わっていくと、また販売しているお野菜とかを買ってくれるお客様からの声かけとかにもよって、すごくやる気がだんだん出てきて、ちょっとやってみようかなっていう気持ちから作業に入っている方もいらっしゃいます。しちゃいますし、本当に農園の仕事がしたいと言って入ってくる方もいらっしゃるので、人それぞれですが、楽しく農作業ができたらいいなと考えています。
皆さんご自身で作ったお野菜というのは実際に召し上がってるんですか？
私たちの事業所で提供している給食は、私たちの作ってるお野菜の中からいろんな料理に使わせていただいてるので、毎日食べることができます。
自給自足ということで、また自分が食べるお野菜ということですので、作る際にもいろんな愛着も湧いてきそうですね。
そうですね、今植えたものがここまで育ったっていうのと、食べるのが苦手とかお野菜が嫌いっていう人がちょっと一口食べてだんだん食べれるっていう、そういう喜びもあるので、とてもいい経験ができると思います。
本当に素敵な作業を行ってらっしゃいますビズパートナーさんとなりますが、おしまいにですね、ラジオをお聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージお願いしてもよろしいでしょうか？
はい、私の事業所では毎週火曜日の午後、木曜日の午前と午後と金曜日の午前と午後、藤沢市役所の分庁舎にて農薬を使ってないお野菜を販売しております。皆さんに提供できるお野菜が少ない時もあるんですけど、一生懸命作ってますので、ぜひ買いに来てください。
藤沢市役所の分庁舎でお野菜を売ってらっしゃるということで、皆さん本当にね大きな声で呼びかけてくださってお野菜販売しております。ぜひ市役所にお立ち寄りの際には、皆さんが一生懸命作ってくださったお野菜手に取っていただけたらと思います。ビズパートナー藤沢の和田みどりさんにお話をお伺いいたしました。和田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
ビズパートナー藤沢サービス管理責任者和田みどりさんのインタビューでした。
はい、
ビズだからビジネスだろうね。だからね、あなたとお仕事をつなぐよ、結ぶよっていうことですかね。
なるほど。
やっぱりこういう人がいらっしゃるのはでかいですよ、うん、ありがたいんですよ。例えばボランティアしたい人の話の時もよく言いますけど、間に入ってくれる人がいてつなげてくれてっていうね。
そうなんだよね、うん、働きたいと思ってもね、どっから始めればいいか分かんないからね。
そうそうそうそうそうそう、うん、でやっぱりこの実際に働いてみて元気になったねって言われてる人が多いって言ってたのは、
それはあるだろうね。
あるよな、
絶対働いてる方がね。
なんて言ったらいいのか、働くとそれはしんどいんだけど、でもなんかこう元気になるっていうか、なんか
そうだね。
そうなんだよ、何にもせずに家でだらったらした日って別に元気になんねえもんな。
ならない、体調崩すからね。
そうなんだよな、
やらなきゃいけないことがあるっていうのがね。
そう、
それでね体動かして
ね、みんなと例えば会話しながらね、一生懸命働くとやっぱそういう方が元気明るくなっていくんだよな。
うん、それは間違いないね。
すごくわかるわ。これとは野菜すごい種類、
これはすごいね、この種類の
すごすぎる
数、何種類あんのよ。
俺あんまり野菜詳しくないけど、これって全部、全部ではない。
全部ではないですね。
俺全部ぐらいかなと思った。
全部ないですけど、そろそろ全部かな。
そろそろ全部だよ、
それぐらいの数があるからね。
白菜、人参、水菜、アスパラだ、かぼちゃ、からしな、小松菜、チンゲン菜、おでん用大根、二十日大根って、
もうすごいよこれは。もう
これさ、おでん用大根なんて言われるとさ、
ちょっと気になったね、
この言い方されるとな。
おでん用大根ってどういうことなんだろう。やっぱ味が染みやすいようなとか、そういうことか。
こういう言い方は、あの、うん、醤油って言われるよりも、うん、卵かけご飯専用醤油と言われた方が、
ね、
う
ん、ちょっとね手伸びやすくなるね。これ
やってるわ、
うん、どういう意味で今やってるって使ったんだよ今。
これマジめっちゃいいわ。
めっちゃいいよな。確かに
グッと興味出たわ今、
うん、
おでん用大根か。
おでん用大根書かれたらな、おでん作ろうと思ったら買っちゃうもんね。
買っちゃう買っちゃう
買っちゃう買っちゃう。
今俺らショーの時間っていう生放送が月曜日の担当だから、うん、毎週火曜日の午後、木曜日の午前午後、うん、金曜日の午前午後っていうのがさ当たってないのよ。
当たってない。本当にそうなんだよね。月曜日がね
来てないんだ。
うん、いろいろね藤沢でお店おすすめしてもらったけど、だいたい月曜日定期日だしね。
多いよね。
多いんだよ。やってないね俺らが来るときにいつもいつも。
そうか。まあでも違う曜日に来れる日もあるだろうから、その日おでん用大根だな。
おでん用大根買って帰るってこと？
買って帰る。
でもたまにあるよこの藤沢で、え、ちょっと待ってあそこ魚めっちゃ安いじゃんみたいな。
あるよな。
あるじゃん。タイミング合えばね。
ね、うん、ちょっと顔出させてもらいたいな、うん、ぜひぜひ皆さんも、はい、買いに行ってみてください。
お願いします。
はい、
おしまいはウェルビー藤沢第二センター森由紀子さんにどのような支援を行っているのか、事業所の活動について伺ってきました。はい、それではインタビューをお聞きください。
それではお話をお伺いしていきたいと思います。まずは自己紹介からお願いいたします。
はい、私はウェルビー藤沢第二センターの森と申します。
森さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今ご紹介にありましたウェルビー藤沢さんなんですが、どのような取り組みをしている団体になるんでしょうか？
はい、私たちはですね、障害をお持ちの方で18歳以上65歳未満の方の就職を支援するという事業所で働いております。
事業所はどちらにあるんですか？
私はですね、藤沢第二センターの方ですので、北口のデニーズさんの横にある郵便局のある建物ですね、そこの3階に事業所がございます。
そしてウェルビー藤沢さんでは作業内容としてはどんなことを行っていらっしゃるのか、こちらもご紹介いただけますか？
ウェルビーは就労移行支援というところでして、皆さんに通っていただいて、そこを会社だと思って通っていただくんですね。でその中でカリキュラムとしてパソコンのスキルアップですとか、軽作業、それから働くときに一番大切になるコミュニケーションのプログラムなんかを提供させていただいております。またですね、就労支援も行っておりまして、面接の練習ですとか、履歴書の書き方ですとか、それから実際の面接動向も行っております。
今お話の中に出てきました就労移行支援なんですが、詳しく教えていただいてもよろしいですか？
はい、就労移行支援というのは、障害をお持ちの方ですとか、もしくは精神障害をお持ちで通院をされている方で主治医の紹介がある方に通っていただいて、2年間のうちで一般就労、障害者雇用というところを目指していく方の支援をしているところです。
今日もブースにはいろいろな方が立ち寄ってくださっていますが、どんなことを皆さん知りたがっていらっしゃるんでしょうか？
そうですね、まずは就労移行支援そのものをご存じないという方もいらっしゃいますし、このようにたくさんの事業所が一堂に会するというところが本当に年に1回だけのことですので、見比べていろいろなその特徴っていうのを聞かれる方も多くいらっしゃいます。
それぞれの事業所ごとに特徴があると思いますのでね、ぜひともこういったイベントを通じて皆さんにも合った事業所を探していただきたいなと思いますが、さあそれではおしまいにですね、ラジオをお聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて森さんからメッセージお願いしてもよろしいでしょうか？
私たちは常に今障害者の方というところで活動しているんですけれども、本当に見ただけではわからないぐらい皆さんすごく素晴らしい方ばかりなんですね。 で障害者雇用っていうのがなかなか進んでいかないっていうジレンマもありながら、でも市民の皆さんには障害理解っていうところで私たちもたくさん発信をしていきたいなと思いますので、こういったフェアにもぜひ足を運んでいただけたらなと思っております。
ではまずはこういった事業所があること皆さんにも知っていただきまして、利用していただければと思います。ウェルビー藤沢第二センターの森由紀子さんにお話をお伺いいたしました。森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウェルビー藤沢第二センター森由紀子さんのインタビューでした、
はい、
お仕事をすぐにというかいきなりするんじゃなくて、その前にここの施設でまずは経験というか勉強するというか、うん、慣れていくっていうかね、いいね、
なんかね、より実践的なっていうかね。
そうだね、急に働いてみてさ、あ無理ってなっちゃうこともあるじゃない。
もちろんあるよ、俺でもあるもんだって。
あるよな、うん、みんなあるじゃん。やっぱりできそうとやってみたいとできるとかって全部違うから、うん、本当は。でもやっぱこういう場所で2年間いろんなカリキュラムねやってもらうことで、例えば自分に向いてる仕事は何なんだとか、
あなるほどね、確かに
見つけることもできるだろうし、うん、きっとそれを探してくれてるわけだろうし、うん、そこの施設の方は
その人見てね、そうそう、この人はこういうのが得意だからとか、
そうそうそうそうそう、うん、
見つけてくれてね、
やっぱりね、うん、向き不向きっていうものは誰にでもあることで、
うん、それはそうだ、俺にだってあるもんだって。
お前めっちゃあるんだって。
何
なんか何がなんか俺でもって言うとなんかそんな、う
ん、一応みんなの代表みたいな感じで喋ってた、
ね、あ全然全然全然
え
違います、端っこです。
え俺端っこ、
そう、
あそうだったの、
そうだよ、ダメで、だから俺もあるぜみたいな、なんか
大丈夫、
何
お前そんな言い方して、
うん、なんで
同じような人間だな、
俺も端っこだよみたいなこともジョークがありつつね、
まあ、ジョークがありつつね、
いやそうそう、でも、うん、やっぱりこういう方たちが一緒になってパソコンを教えてくれたりとか、うん、だって面接とかさ、うん、いきなりどうぞって言われてもできんやん。
できないよ、だって俺だってできないもん。
何回言うの本当
3回です。
3回目でした、
3回目でした、はい、
履歴書とかね、
ねえ教えてもらって、
まあ面接の動向とか助かるだろうな、
うん、そういうこともあるんだね。
そうだね、う
ん、初めて聞きました。
だって障害によってはさ、うん、こういう思いがあるのにうまく伝えられない方もいると思うんだ、
う
ん、
まあそうか、
そう、
う
ん、それをでもそこのスタッフの方はさ、うん、きっと2年間のうちに分かってくれてるじゃない。
そうだね、う
ん、そしたらこの子はこういう風にできます、こう思ってますっていうのを代わりにね伝えてくれたりはするんだろうから、
うん、
すごく素敵なシステムだなと、
そうだね、
思いますね。これからもねぜひぜひ皆さん本当に頑張っていただきたいと思います。
はい、
それでは1曲お送りします。
波音「しんぼ
というわけで今回は1月17日に開催された藤沢障害者お仕事フェアをご紹介しました。
はい、
いかがでしたでしょうか森田さん。
知らない活動がたくさんありまして、
はいはいはい、
うん、なんか野菜とかねパンとかね作って売ったりするのは見たことあるけど、うんうん、パソコン教えてくれたりとかね実践的なところまでやってるんだっていうのでね聞いて僕もちょっとねチャレンジしたいことが一つできました。
あれは何ですか。は
い、家で野菜育てようと思います。
ちょっと庭がないかも。
でもできますできます。
できる。
やっぱ鉢植えあるんで、
あ
ちょうどねパクチーとか、はい、あのバジルみたいなやつ
なんでそんな匂い強いの好きっすね
ちょっとやろうと思ってたんで。
あそう、まあいいんじゃないですか。でもその土いじりっていいって言いますよ、ストレス解消とか。
あそうなの。
そうそうそう、
うわ助かるわ。もう俺ストレスめっちゃくちゃ溜まってたから
な。なんかやだな隣にいて
もう最近何してもストレスめっちゃ溜まってたから
やだな俺と奥さん聞いてたらやだない
や嬉しいわ。そうなんだ
そうそう、
じゃあ絶対始めますこれは。
次会った時手が土まみれだったらやだな、う
ん、それはいいじゃん別にいかがでしたか。
そうですね、やっぱり
ありがたのほどね。
ちょっと、いや俺も言いたい、めっちゃ言いたいタイプ俺。
え
すごい喋りたいタイプ。
あそうだった
の。聞いてほしいタイプ。
あそうだったの。
そう、聞いてください皆さん。
どうでした。
いや一番感じたのは、
うん、
障害と一括りに言ってもやっぱりその人それぞれ違う障害があって、
もちろんね、
う
ん、
その障害の度合いとかによってできる仕事とかが変わってくるっていうのは、うん、これだけ多くの仕事をたくさんこうみんなが用意してくれてるから選べる、この人はこれはできないけどこっちならできるよとかが幅広くこう用意してくれてるおかげで、ね、回りやすくなってるなっていうのを感じていいなと思ったのと、
うん、
あとはさっき森田さんもちょっと言ってましたけど、
はい、
僕たちみんながね、うん、その商品を買うことでおそらくみんなのまたやる気にもつながるだろうから、
まあ確かにね、賃
金ももちろんですし、うん、気持ちも上がると思うんでね、
うん、
見かけた際にはもちろんいらないもの買うとかじゃないけど必要なものが手に入るなら買ってみようとか、そういうなんか一個のきっかけにこのラジオがなったらいいなと。
確かにね、
思いました。
あ、ここでやってるんだよなみたいな頭に入れていくだけでね、
うん、
見え方も変わる
し。すみません、なんか全然大したこと言えなかった
です。あ、いえ、すごいためになりました。
本当ですか、
うん、非常にためになりました
でも本当にそういう風に感じたんで今後はね自分もそういう意識でいきたいなと思います。
はい、
今回ご協力いただいたのは委員長社会福祉法人藤沢ひまわり船山俊和さん、副委員長社会福祉法人交友会神奈川ワークショップ施設長中野健二さん、湘南塩梅桑原大輔さん、ビズパートナー藤沢サービス管理責任者和田みどりさん、ウェルビー藤沢第二センター森由紀子さん、藤沢市障害者支援課三浦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
レポーター高見真希、技術田上隼人、そしてご案内役は
ワラバランスでした。
地域に出張特別番組、この番組は藤沢市がお送りいたしました。